はい、皆さんこんにちは。今日は、クリスマス前の最後の日曜日ということで、若干そのクリスマスの要素を踏まえて、メッセージをしたいと思います。今日は、福音それは大きな喜びですというテーマでお話ししたいと思います。まず、最初に聖書を開きたいと思います。ルカの福音書の2章の7節からお読みをいたします。2017年版ですと110ページ、3版ですと109ページになります。男子の遺言を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です、とあります。この中で、大きな喜びを告げ知らせますとあります。なぜ今お読みした箇所が大きな喜びとなるのかを、考えたいと思います。結論から言うと、人の手が加えられずに全て神様がしてくださった恵みによるということだと思います。一つ目は、神様が約束を果たされたということですね。マタイの福音書には、母マリアの夫となるヨセフに同じように御使いが現れる場面が次のように記されています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったと。この男の子が生まれるというのは、神様が旧約聖書においてあらかじめ約束していてくださったことです。ダビデの町で生まれること、処女から男の子が生まれること、すべてはこの緑子によって成就されました。ホンダエアクラフトカンパニーの藤野道正さんがこんな話をされていました。ホンダジェットという航空機を開発して17年ほど経ったとき、そのホンダジェットが試験飛行を行いました。しかし上司からは、今回は飛ばすけれどももうあとはないからと、事実上の研究開発の打ち切りとも取れる通告を受けました。試験飛行を終えた後、藤野さんは休暇を取ってカリブ海を訪れていました。その時朝食でたまたま隣だった紳士がホンダジェットのことをニュースで知っていて、君が作った飛行機が商用化されたら真っ先に買いに行くよと言われたそうです。藤野さんはその言葉によって勇気が湧きました。それから3年後、商用化が決まり航空機ショーに出展しました。その会場で背後から藤野さん と呼び止められました。そこにはカリブ海であった、紳士が立っていました。そして君の飛行機を買いに来た、約束しただろうと。藤野さんはあまりの感激で後のことは覚えてないと語っています。約束が果たされるということを感動しますよね。この場合藤野さんはその約束自体を忘れていたかもしれません。航空機ショーの会場でその紳士に会った時にそんな約束があったなっていうぐらいだったかもしれません。でもその紳士から発せられた君の飛行機を買いに来たというその発言によって大きな喜びに変わったのではないでしょうか。羊飼いたちはダビデの町がベツレヘムであることを知っていました。救い主がベツレヘムでお生まれになることを知っていたのだと推測されます。当時の羊飼いたちは人から蔑まれていた人たちです。動物相手の仕事なので昼夜問わず休むこともできなかったでしょう。肉体的にも精神的にも疲れ果て日々の生活でいっぱいいっぱいだったことだと思います。その中で神様が昔約束されていたことなど心の片隅にも思っていたでしょうか。しかし御使いが彼らのところに来て神様が救い主がお生まれになったと知らせられました。この知らせにどれほど喜んだでしょうか。二つ目を考えます。神が救い主を送ってくださったということです。先ほどのマタイの福音書 の中にこの方がご自分をその罪からお救いになるのですとあります。救い主は罪から救うと語っておられます。では実際罪とは何でしょう。罪と表す言葉の語源は的外れという意味があるそうです。2016年に亡くなられましたけれども、ラジオパーソナリティ、タレント、まあ追出家、上を向いて歩こうの作者であるエール福助さんが、以前公演のボランティアに行った時の話です。その施設は駅から30分のところにあって、駅には自らエールさんの送迎を買って出てくれた女性が迎えに来ていました。ありがとうございますと言って車に乗り込んだのですが、その女性の運転はたどたどしくて危なっかしい、しかも道を間違えるといった、ことでありました。 A さんはその運転を見て、帰りは汽車の時間まであまりないので僕が料金を払いますから帰りはタクシーを呼んでください。女性はいやいや A さんを送迎するのは私の仕事ですと、 A さんは引き下がらずに僕は自分で帰りますがそれよりも他の方の手伝いをしてあげてくださいと言います。女性は A さんは私の善意を拒否なさるんですか、A さんはいや拒否ではなく時間の問題で汽車に乗り遅れるとスケジュールが狂ってしまうんです。一人抜けて僕を送りに行くよりも皆さんのためにもなるではありませんかと。いくら説明してもこの女性は後に引こうとしなかったそうです。この女性さらにそういう問題ではありません、気持ちの問題なんですと。とうとう A さんは気持ちの問題とおっしゃるけど あなたの運転では安心できないんだと。だからタクシーを呼んでくれと言っていると、この女性に伝えました。講演後、玄関に出てみると、タクシーはありませんでした。この女性が送りますと待っていたそうです。そして A さんはきっぱりとその申し出を断りました。まあ、この女性の行為は罪ということではありません。むしろ善意で行ったことだと思います。ただ A さんにとっては的外れな行動であったのではないでしょうか。的を外した結果、本来であるならばありがとうございましたと感謝されるべきところを結局は拒まれてしまいました。神様は私たちに的を外して生きているよと語りかけておられます。私たちの命の源である神を除外し、自分勝手に自己中心的な生き方は罪だよと語っています。神様を拒否することというのは、神様が私たちに与えたいと願っている祝福をも拒否することになります。拒否し続けた結末は、神様の恵みの一切届くことがない世界、地獄へ行くことになるのです。先ほど話の A さんはとても後味の悪いものになってしまったと語っています。神様はご自分を拒む者に対して、じゃあいい、勝手にせえと突き放されることはありません。人間が自己獄へ行くことを望まれてはいません。なので神様はその罪から救って、再び神様の祝福を受けることができるように、救い主としてイエス様をこの世に使わされました。ここに喜びがあるんです。3番目、神が救い主としてお生まれになったということです。神様は突然この世に来られたのではありません。私たちと同じように人となって生まれてくださいました。なぜ人となって生まれてくださったのでしょうか。フォロワー数が4万3000人を超える左右不思議探偵というインスタグラマーをご存知でしょうか。その正体は現在11歳のさゆちゃんという女の子です。一般の方から相談を受け付けて、探偵さながらにその依頼内容を解決し、その調査報告書と称するものをインスタグラムにアップしています。その内容が11歳とは思えないほどにストレートに切れ味鋭く、まあ人気を呼んでいるそうなんですけれども、今では書籍にもなっています。例えば周りの子が人間関係を気にしすぎている、僕が能天気だけなのだろうかという質問に対して、さゆ探偵はあなたが気にしすぎなのではと。また都合の良い時だけ電話をかけてくる友達に困っています、どうしたらいいですか。あなたも都合の良い時だけ電話に出たらいいです。欲しいものがありすぎます、しかし本当に必要なものを絞りたいです、どうしたらいいですか。本当に必要なものはきっともう持っています。好きな人から連絡が来なくなりました。今までは毎日電話していたのに突然パタッと、もう嫌われちゃったんでしょうか。 まず元気かどうかを確かめた方がいいです。人はそんなに嫌わないと思います。コロナで全く出会いがなくなり、将来が不安です。出会いがなくなったのはコロナのせいではありません。今出会っている人を大切にしましょう。牛乳が大好きで飲みたいのに、飲んだらお腹を壊してしまいます。どうしたらいいですか。牛乳への気持ちは諦めてください。まあ、このような調査票がインスタグラムにアップされています。まあ、この他にもいろいろあるのでしょうけれども、一部を紹介しました。まあ、この左右探偵のことを私が知ったのは、新聞の書評欄じゃなくて、今世の中ではこんなものが売れています、こんなものが話題になってますよというコラムからでした。この記事の最後に担当記者がこんな質問をしたそうです。良い記事を書くためにもっと人の気持ちが分かりたいのですが、左右探偵は記事のためじゃなくてその人のため、いろんな話をたくさん聞いてその人をよく知ろうとしてくださいと。ではよく知るとは一体どういうことなんでしょうか。最近聞く力という言葉を耳にすることが増えました。聞くだけで知ることになるでしょうか。神様は愛です。イエス様は苦しむ人、悲しむ人、病んでいる人、心に痛みを抱えている人など弱い人のところに自ら出向き積極的に関わられました。心を尽くし、命を尽くして、知性を尽くして神を愛しなさいとイエス様が語られています。このことは私たち人間にイエス様が語られた言葉ですけれども、イエス様ご自身も私たちを愛してくださっていること、そのことを示すために、私たちを知るためにこの世に来てくださいました。神様の愛は御子イエスを捨て去るまでに愛されるものであります。イエス様は私たちの罪を負って十字架にかかって、私たちが受けなければならない神の裁きを身代わりに受けるためにこの世に生まれてくださいました。およそ2000年前に人間が目にすることができるように人となって来られた方が十字架で死なれ、墓へ葬られ、うち3日目によみがえられ、この救いが完成しました。私たちは罪の許しによって神様の前に正しいものとされ、神様と共にいる永遠の命を預かり、神の子供とされる祝福が与えられています。イエス様は今生きる私たちに目で見ることも手で触れることもできませんけれども、わざわざ人となってまで来てくださったからこそ、今も私たちの傍らにおられることを実感することができるのではないでしょうか。ヨーロッパのチェコではクリスマスマーケットで鯉を買ってきて、それをバスタブの中で泳がせるんだそうです。で、臭みを取ってクリスマスイブに鯉のスープ、鯉のフライにポテトサラダを食べるそうです。それとは別に1980年代からはベツレヘムの光といって、イエス様がお生まれになったベツレヘムの聖火から火を取って ボーイスカウトがそれを運んで、その火を各家庭で灯すことができるという風習があるそうです。この大きな喜びを最初に告げられたのは羊飼いでした。羊飼いたちは布にくるまって貝羽桶に寝かされたイエス様を急いで見届けに行きました。それを目にした羊飼いたちは自分たちに告げられたことを知らせました。そして今私たちは羊飼いから発せられたこの福音が全世界に巡り、今こうして聞くことができています。羊飼いたちはあなた方のためという言葉を信じ、羊の群れの4番をしていたそのままの格好でイエス様に会いに行きました。皆さんも何一つ取り繕うことなく、このあなた方のためというのをご自身のものとして、そのままありのままイエス様にお会いすることができます。私たちの手が加えられていない救いはすべて神が備えてくださっています。私たちは受け取るだけでよいのです。恐れることはありません。今日聞いてくださったお一人お一人がこの大いなる喜び福音を信じ受け入れられることをお勧めし、イエス・キリストと共に良い年を迎えることができるように願い、メッセージを終わりにいたします。ありがとうございました。